ではここで真のリーダーのワークね。実は真のリーダーに関してはワークと真のリーダーとは何っていうことを言ってきたことがあまり一見あまり合致しないようなワークに聞こえるんで面食らわないでほしいんだけど、なんでかというと今言ったのはっていうのはこの真のリーダーのこのユニットアジで言ったのは真のリーダーとはそういう人ですよってことだよね。すごくたくさんの構成員のそれぞれ異なるゴールをもちろんある程度抽象度上げればグルーピングができるかもしれない。それにしてもものすごいたくさんのゴールと、もちろんその組織そのもののオーナーである、国の場合はたまたま合致するけどオーナーであるオーナーたちのそれぞれのまたたくさんあるゴールね、もちろん抽象化すれば減るけど、それにしてもすごくたくさんのゴールの両方を常に知ろうとしでね、認識することを常にし続けているような人たちである必要がある。それは真のリーダーの定義だよね。もちろんそれは定義であり、それをやっている人たちが真のリーダーですよっていうのは定義だけじゃなくて、これは行為の話でもあるのね。どう考えてもやってないリーダーが多いんだよね。首相になると官邸にこもっちゃって、最悪の場合は自分が2年後も総理であるのかどうかにしか興味なくなってくるし、さらに自分の本当に気心の知れた、どういう意味で気心にしてたのか分かんないけど、身の回りの人たちの意見しか聞かなくなるしっていうのが国家レベルでもなりがちなわけだから、つまりたまたま組織論で選ばれちゃったリーダーは全然真のリーダーじゃないっていう例が多すぎるんだよね。でそれは企業なんかまさにそうだよね。自分の上司のことを部長とかそういう人レベルでね見てもそう思ってる人はいっぱいいると思うんだけど、そこで真のリーダーとあるべき訓練ワークというのは実は全然違うところにあるんだよ。どういう全然違うところにあるかっていうと、真のリーダーとして行動するのは大変な目に遭いますよっていうことね。大変な目に遭いますよっていうのはどういうことかというと、おそらくたくさんの既存のパワーとぶつかるのね。多くの人たちが言っていることは未来の話でしょ。わかる？地震の時はみんな3月10日に戻りたいって意識が働いちゃったかもしれないけど、それはいわゆるクライシスサイコロジーであって、その期間の話だって、それをだんだん克服してくるとやっぱり未来に戻るんだよね。だからそれぞれの人たちが定義上ね、こうなりたい、ああなりたいは全部ゴールでしょ、全部未来の話でしょ。未来にこうなりたいということをできるだけたくさんの人たちの意見を抽象化した上で、もちろん一つじゃないにしてもそれを意識に上げて、さらにそれが組織論的に自分が権力を持てる場になるんであれば、それを行使するのが真のリーダーなわけだ。そうでしょ。行使、権力的に行使できてなくてもそれをちゃんと認識している人たちは本質的には真のリーダーなんだよね。あとはその人がリーダーとして組織論的に選ばれるかは選ばれないかということだよね。もちろん選ばれるのが望ましいわけだけど、選ばれないかもしれないし、ただし選ばれようが選ばれまいが、認識して瞑想してるだけじゃダメなんだよね。認識した上で明らかにそれを実現するような行動をしないといけないんだよね。だからそれを素養と言ってるわけね。素養っていうのは単に認識する能力だけじゃなく行動する能力まで含めて素養なんだよね。じゃあその行動をした時に何が起きるかっていうと、現在の現状における権力と必ずぶつかりますよっていうことね。必ずぶつかる。それは企業で言えば、まさに自分がいわゆる典型的経団連、ザ経団連企業のその社員だったとして、そしてその中で部長がいい課長がいいみたいな、自分がまだ部長じゃなかった時でもいいよ、部長だったとしたら社長がいてでしょ。もちろんその社長はの親会社のさらに社長がいて、さらにその企業グループがあって、さらに経団連があってみたいなヒエラルキーの中だと、社長だって実は大した権力持ってないかもしれないけどね。日立東芝ぐらいになっちゃうと、孫会社、ひ孫会社もあって、さらにひ孫会社が取引先の零細企業がいっぱいあるわけだから、それは巨大な企業群を作るわけでしょ。でそういった意味では社長だってその一部に過ぎないわけだから、そういった中で自分がどのポジションであったとしても真のリーダーとしようとした瞬間に、既存権力、既存権益と思いっきりぶつかるんだよね。っていうのはもちろんその時に既存権力、既存権益は株主かもしれない。でもきっと株主かもしれない。でも大企業であればあるほど その大企業が持ち株を 10%、20% 抑えていようが、残り 70%、80% の人たちは何十万人、何百万人の人たちなんだよね。その瞬間に株主ということを思考実験で自分が一人だったらっていう練習はしてるけど思うけども、実際株主のマイノリティまで含めた複数の論理といった瞬間に既存権益の論理のはずがないんだよ。そうでしょ。そして組織もそうね。例えば東京電力という会社を見たときに、東京電力の株主は明らかに大企業経団連であるけれども、その株主の多くは普通に東京で、東京以外も含めてよ、電力を使っている消費者たちだから、そうすると一方で東京電力の会社の企業価値を上げていく方向性は電気代高け高い方がいいっていう論理が一本成り立つわけだけど、それにしたって自分が経団連の経営者だったらいいけど、うちの会社電気使ったらやっぱ安い方がいいだと思うだろうし、ましてや個人だったら安く安い方がいいわけだ。ただし企業価値を上げていくんだったら東京電力が儲けてもらう方がいいわけで、そうすると一見相矛盾する電力価格の策定に関してだって方向性が複数あるわけでしょ。そうやって必ず一つの方向性じゃない株主に関してもね。そしてもちろんこれが企業の中の、社員であれば、かたや原発の中で作業しなきゃいけない人が一方いい、もう一方で会社からお金をもらってハーバードに MBA 留学をする社員がいいでしょ。もう一方で経団連のメンバーとしてみんなとよっしゃよっしゃやってる人がいいでしょ。だからそれはその人だってメンバーなんだから、やっぱりその人のことだって考えてあげなきゃいけないわけで、そういった中で複数のものがあるときに、じゃあ最終的に何が起きるかっていうと、その中で一番権力を持ってるのはまさに既存権益であり既存権力なのね。でそこで複数の視点で動こうとすると、その一つとは必ず合致もするんだけど、ぶつかる数の方が多いでしょ。1対30とか1対50ぐらい の残りで29、30だったら29はぶつかる方なわけだ。そうでしょ。単にその1が思いっきり権力を持ってるってだけの話でしょ。それはそうだよね。大企業、超有名大学を出て東京電力入って、ハーバードビジネススクールに留学し、そして事業会社の社長エリートコースを歩んでますっていう人は東京電力の社員の中で何人いるのでしょ。実際にそういう人たちが権力を持ってるわけだ。別に MBA 留学が悪いってわけじゃなくて、典型的な例ね、官僚組織だってそうだしでしょ。それ対そのもちろん株主という場合だったら、その人はおそらく株主にも入ってないしでしょ。でもちろん株主だって電気ユーザーの株主と、単に利益さえ上がってくれればいい、電気代なんかどうでもいいからっていう投資ファンドの株主とまた違うだろうし、そうなった時に必ずぶつかるのは既存権益とぶつかるんだよね。だから既存権益とぶつかった時に、それでもそれを明らかに乗り越えられるやつしか真のリーダーじゃないんだよ。ということは、東京電力の例ばっかりして申し訳ないけど、東京電力の社長は真のリーダーの可能性は極めて薄いってことでしょ。既存権力に乗った人たちだよね。もちろんじゃあその真のリーダーが組織上のリーダーになりがたいかもしれないけど、それは構わないってことね。組織上のリーダーにどんどん選ばれていくように組織を変えていかなきゃいけないんだからでしょ。だから真のリーダーとは、まさに既存権力とぶつかる人たちが真のリーダーに結果論としてはなるのが現状の日本なんだよ。ザ経団連的日本ね。じゃあその時のワークとは何かというと、俺はものすごく単純だと思う。その時のリスクをリスクね、必ず既存権力とぶつかるとリスクあるでしょ。リスクに関わらず行動できるかどうかだよね。でそれは最も徹底とした形で俺はワークとしてほしいわけ。どういうことかというと、恐怖に勝つことができるかどうかね。別に刺客を送り込むわけじゃないと思うし、そうでしょ。ただから本当に恐怖というレベルまで突き詰めるべきかっていうと、やっぱ突き詰めるべきなのね。最終的には情動関数が動いてきて、もしかしたら職を失うかもしれない、もしかしたらこうなるかもしれない、ああなるかもしれないって言って、必ず恐怖が出てきて真のリーダーというのを踏みとどめさせるのね。それに打ち勝つためには、我々は恐怖に打ち勝たなきゃいけないのね。だからこのワークの重要な部分は、いかに恐怖を克服できるかということが重要なのね。ということで真のリーダーにとって極めて重要なことね。アメリカなんかではそういう人たちをヒーローっていうのね、真のリーダーについて言葉が決まってんのね。 でヒーローね、スーパーマンとかそうだよね。スーパーマンのいいとこは絶対ぶつかってもやれないから最初は恐怖ないんだよね。それいいわとか思うけど、でもヒーローは大抵はジャック・バウアーみたいな人たちもそうだけど、ジャック・バウアーという立場いいかどうか別として、いわゆるヒーローとして絵描かれてる人は恐怖に打ち勝つことができている人たちがヒーローなのね。まさにそれは我々の言葉で言うと真のリーダーであって、恐怖に勝ってなきゃいけないわけだ。ということで、このワークでやるべきことは、自分がつい立ちすくんでしまう、つい踏みとどまってしまうような恐怖って何かなっていうことをいくつか列挙してほしいわけ。親から来ないのもそうかもしれないし、何でもいいよ。あれが怖い、これが怖いってあるでしょ。あれが怖い、これを霊が怖いって人がやったら霊でもいいんだし、分かる？そんな人今でもいるのかと思うけども、たまにいるからね。ヤクザ怖いだったらそれは正当かもしれないけど、それも恐怖は恐怖だから、そういう何が怖いっていう恐怖を最低3つね、できれば5つ列挙してほしいわけ。そしてその3つ5つに対して実は情動関数ってよくできてて、基本的には慣れるとその恐怖が薄らぐのね。もう一つはいつも言っているクライシスサイコロジーで言っているコンテクストインフォメーションを使うっていう前頭前野の介入をすることによって緩むっていう方法なんだけど、今回は前頭前野の介入を使わずにね、単に慣れるということ、簡単に言うと慣れるということでその恐怖に打ち勝つ練習を徹底的にしてほしいわけだから、慣れていろんなやり方あるよ。霊が怖い人はいっぱい霊に会いに行きゃいいし、ヤクザが怖い人はいっぱいヤクザに会いに行きゃいいし、でも物理的に難しいでしょ。霊に会いに行ったってもなかなか霊出てきてくんないぜ。ヤクザに会いに行くって言ったってどの人ヤクザか分かんないし、そうでしょ。なんとか組総本部に行こうとしても入れてくんないか、合わせてくんないからでしょ。だから物理的にリハーサルするのは難しいと思うから、自分が恐怖だと思うことがあったらば、あたかもその恐怖体験を今しているかのように、挙げた3つの恐怖に対して今実際にその恐怖体験をイメージしてほしいわけで、その上で、わかる？その恐怖の信号を自分で弱めてほしいのね。信号を弱める方法はいろいろある。一つはクライシスサイコロジーでいつも教えてるんだけど、文脈情報を入れていくってことね。前頭前を働かせるってことね。ただしそれはここではやらない。なぜかというと、この後のユニットたちが自動的に前頭前野を働かせる方法論に入っていくんで、勝手になってるんで、わざわざそこではやらないね。じゃあどうするかというと、その恐怖信号の元を徹底的に探っていくという方法論をするってことね。だから自分が怖いと思った時、霊を見て霊が怖いと思った、本当に霊が怖い人の場合よ、霊が今目の前にいるようになってビビってほしいのね。ヤクザ欲しい、目の前にヤクザがいるようなでビビった時に、今俺のそのビビりはで、本当に霊に会える人は霊に会いに行って、ヤクザに会える人は会いに行ってよでしょ。だからそれリアルであればあるほど練習になるわけだから、その時恐怖が出てきた時に、その恐怖の出どころはどこかなってことを吟味してほしいわけよ。どこかなって、その場所じゃないと思うけど、場所でもいいのよ。心臓から出てきた、頭から出てきた、どこでもいいんだけど、どこかなってことを徹底的に吟味してほしいわけね。もちろん場所の場合出てきたって、いくら心臓から出てきたと思っても最後出てきてるのは脳なんだけど、おそらくそれも大体扁桃体って分かってるんだけど、ただそれは自分で内省的にはどっかなって分かんないから、どっかなって探る行為が重要ってことね。ただし実際は場所の話ではなくって、それの何が怖いのかってことだよね。霊が怖いときは霊のどこが怖いのかってことを徹底的に吟味してほしいってことね。霊のどこ怖いのか、もよく分かんないんだよね。だって霊が目の前にいたとするでしょ。そしたらば、どうする？霊にぶん殴られて気絶したしましたって人はあんまり聞かないし、そうでしょ。ましてや霊に首絞められたっていう人は映画の世界では聞くけど、まずないでしょ。そうでしょ。だいたいそれで首刺されて死んでる人は特に死んでるわけだから教えてくれないと思うけど、まあないでしょ。霊が怖いっていう人がいたら、霊のどこが怖いのかね。単に霊という存在が死を思い浮かばせるから死の恐怖なのかもしれないんだよね。でもそれって霊じゃなくても人間全員死ぬんだぜ。それは死を恐怖すること自身が、死んだことの後は死んでから悩めばの話で、生きてる人が悩むこと自身が無意味なわけで、釈迦が言ってるように、そうでしょ。少なくともそれを死の恐怖という別の恐怖に結びつけること自身が余計な結びつけしてんじゃんってことでしょ。だから何が怖いかということね。ヤクザが来た時、ヤクザに危害が与えられるのが怖いのか、 顔が怖いのがね、顔が怖いのは意味はわかるかもしれない。でも顔の怖いのは別に本人に失礼なぐらいで関係ないじゃん。自分に危害が加えられるかも。でもなんで目の前にヤクザがいたら俺に危害加えるわけでしょ。メリットがなきゃ危害は加えないわけでしょ。ほとんど素人に危害加えるメリットはヤクザにはないぜ。特に今の暴力団対策法の中では。でしょ？だから恐怖を徹底的に探し出してほしいわけね。どういうのが恐怖かもしれないけど、自分が恐怖と思う出来事だよね、を最低3つできれば5つ書き出す。頭の中にいつも言ってるように書き出すって時に本当に鉛筆で書いてもいいけど、頭の中で列挙するだけでもいいし、漠然とした概念だから名前をつけなくてもいいし、そして思い浮かべてほしいわけ。そして思い浮かべた時にその恐怖体験の恐怖の出どころはどっかな。場所的な意味でもいいんだよ。答えは最後脳に決まってんだけどさ。でもそれを情動的に心臓がちょっと苦しいとかみんな思うようになるから、それじゃあ心臓の苦しいって言ったら、心臓の苦しいのはなんで苦しいのかしら、いやそれって脳が苦しい指令出してるのねっていうところまで遡るっていう意味ね。そしてもちろんその時にその恐怖のもうちょっと分析的な意味合いね、その恐怖の出どころは何ということを探ってほしいわけ。わかる？お巡りさんが来て怖いっていう人は、それ君泥棒してからってことじゃないでしょ。その出どころは何っていうところを探してほしいってことね。火が怖いとかいう、君動物かと思うけど、それは火に手を炙れば怖いけど、自分の手焼肉じゃないんだからジュージューしなきゃいけないの話でしょ。だからそこで恐怖のことを3つ5つ挙げた時に、その恐怖の出どころを徹底的に吟味するということをやっといてほしいわけ。でそれを日々続けるのね。っていうのは恐怖を思い出すってことは、ちゃんと恐怖体験をバーチャルにやるんだよ。やることによって勝手に脳は慣れていくので、だんだん恐怖にしなくなっていくのね。それが一つ。もう一つはそれを分析的に、その出どころはどこっていうことを探る。もちろんそんな答えは分かってない。決まって縁起であり空だからさ、もともとはそれは自分の心が生み出している幻想幻覚なんだけど、とはいうものの情動が結びついちゃうと、そういうふうに思えないのが我々なんだよね。だからこそそれが本当に最後は幻想幻覚空ですよってことが分かってくるところまで、徹底的に恐怖の出どころを吟味するっていう行為をやってほしいのね。それができない人は真のリーダーには絶対なれません。逆に権力者側に行きます。それはリーダーにはなりやすくなるよ。だって選ばれんだもん。おめえは俺の部下にいいやつだって社長に選ばれるわけでしょ。よくごまするやつだから、お前は利権を代表するのにいいやつだ、俺たちを儲けさせてくれるからみたいな。俺たちを儲けさせるっていうのは一見いいようで、でも実際株主というレベルで見ると本当にたくさんの株主の人たちのごく一部に過ぎないんで、それは違いますよっていうのを徹底的に言ったよね。だから真のリーダーは必ず既存権力既存権益とぶつかります。その時に堂々と自分の信念に従って動くことができないと真のリーダーにはなれないんで、そのためには最低限恐怖に勝つ練習をしとかなきゃいけないんで、書いといた方がいい。リハーサルがいいよ。俺脱線のやってるから、脱線のの相手はやってるからじゃないけど、もともとそういうことを考えて、順番逆だね。その脱線のやることを想像してなかったけど、必ず霊を使って人を怖がらせる人たちとぶつかるってことを過去に想定してて、俺霊が怖かったら絶対ダメだと思った時代があって、イエールにいた頃だけど、大学はイエール大学みんなそうだけど、大学はとか教会はアメリカの場合ね、税金を納めないから、その町の貧しい中心にあるのね。で教会と大体一緒にあるんだよ。簡単に言うとイェール大学は墓場の真ん中にあるような感じなんで、周りに教会があって隣に巨大な墓地があって、俺が住んでた下宿は安いとこ住んでたから、本当に巨大な墓地を15分20分歩いた後到達するようなところに住んでたから、よく真夜中、コンピューターやってたから夜中多いんだけど、夜中教会の墓地の中をのんびり歩いてて、一度でも霊怖がったら俺ってこれ絶対ダメだよねと思いながら、そいつ要するに今風に言うとリーダーになりないね、ヒーローになりないねってことだよね、思いながら墓場の中歩いた記憶あるよ。たまに青山墓地とか歩いてたよ、昔はね。でそれはリハーサル対自分に対する確認でしょ。でもちろん一度も怖いと思ったことないし、そうでしょ。万が一思ったらその時に怖いっていうのはどっから出たと、その時に思うことがダメなんじゃないんで、思ったらその怖いっていうどっかの誰かに埋め込まれちゃったから怖いのが出てくるんだけど、それをその出所はどこなのって探ることが重要なのね。だから怖いって出ていいんだぜ。逆に今は3つ5つ怖いのを実際に思い浮かべて出すってことね。そしてそれを実際に何度も出して、そして何度も出せば弱くなってきますよっていう扁桃体のからくりね、が一つ言ったよね。それと同時にその出どころを徹底的に探る。それが最後の最後は空ですよ、縁起ですよっていうのを心から自分の情動が納得するまでそれを続けるってことね。でそれができない人は真のリーダーにはなれない。 必ず既存権威権力とぶつかるからっていうことね。じゃあ枠はここまでします。以上。